異物と題して立花先生によるメッセージです。
新しい歌を主に向かって歌え。イザヤ書は世界中から聖書の神に歌いかける声があふれる様を描きます。そしてそれはステージの中央に立つ歌い手の神様から始まるのではなく、囲む観客席からステージへと向けられる声として表現されています。すなわちその声はまず最も遠い地の果てから発せられる。そして遥か彼方の海原に浮かぶ島々から次々と船を漕ぎ出す人々の歌声が響き渡る。大きな波のうねりとなってそれらが海全体を震わせ、神のおられるステージへと押し寄せていく。やがてそのうねりは荒れの声、神の約束された地に隣り合わせるアラビア地方へと伝わり、そこに住む人々をも喜びで満たしていく。さらに北の高い山々の頂にまで歓喜の歌声が響き渡り、そして聖書の神のおられるステージへとその歌声がどっと注ぎ込んでいく、そんなイメージです。今甲子園では、高校野球春の選抜大会が開催されています。日立の高校、なかなかいい試合をしたなと思います。グラウンドではつらつとプレーする高校球児たちの一挙手一投足、そのプレー一つ一つごとにスタンドを埋め尽くす観衆がどよめくわけですけれど、まさにそんな風にしてこの世界全体が神の姿とその神の一挙手一投足にどよめいて、それが本日のイザヤ書が描く世界の姿であります。グラウンドの真ん中あるいはステージで注目を一身に集めながら、神もまた激しく息を吸い吐いている。世界中の国民が歌うという姿をもって息を吸い吐いているように、神はそれ以上に激しく吸って吐いているというのであります。でこの神の姿によって世界を埋め尽くす人々もますますどよめく、ますます歌う、なんともダイナミックな世界の情景がここでは描かれています。で最も印象的なのは歌声と、呼吸の輪の中心におられる神が女性として描かれているということです。赤ん坊を今まさに産まんとしている女性として描かれているということです。聖書の初め創世記に記されている天地創造の物語によれば、神は言葉を発することによって世界を創造されました。やはり吸って吐いての作業です。そしてただの土くれで形作った人間は、神がその鼻からふっと息を吹き入れることによって初めて人となったのだと伝えています。そうです、世界中が息を吸い、そして息を吐く、そして歌う、その様はあの天地創造の直後の何とも賑やかで豊かな、さまざまな命があふれうごめい満ちあふれている世界そのものであります。そしてその命あふれる世界の中心で、今や神は再び命を生み出す技を行わんとしている。今度は母として、子を産む女性として、陣痛の痛みに激しく息を吸い吐きながら新しい命を、新しい世界を生まんとされている。でこのイザヤ書の命あふれる情景の背後には、現実としては戦争の爪痕がございます。バビロニア帝国によって攻め滅ぼされた歴史です。それは国破れ多くの命が失われた悲しみでした。人々が 散り散りバラバラにされた痛みでもありました。この歴史の中、イザヤ書が語るように、神は決して声を立てず黙しておられるかのようでありました。それゆえ人々は、もはや神との約束は失われた、この世界が神の祝福にあふれ、神の恵みにあふれ、豊かな場所となることはもう二度とあるまいと、すっかり諦めていた。けれども預言者は、その絶望の地、荒れ果てた約束の地のただ中で、神の激しい息遣いを聞く。今まさに子を産まんとしている女性としての神が、激しい陣痛の痛みにうめきながら大きく息を吸い吐いているその様を見る。その声に、人々よ、どよめけ。その激しい神の息吹を思い切り吸い込んで、再び生きるものとなれ。声を合わせ歌え。命の息吹を受けて、お前の命の輝きを再び取り戻せ。預言者はそう呼びかけたのです。もう一箇所、共に聖書日課で与えられたのは、十字架で殺されてしまったイエスが復活された朝の出来事を伝えるヨハネによる福音書20章です。イザヤの情景と重ね合わせるとき、このイエスのお墓の場面に至る直線までの出来事にも、やはり命失われた悲しみと、イエスを慕っていた者たちが散り散りバラバラにされた痛みと、その現実の中、結局聖書の神は黙ったままイエスを助けには来なかった、その絶望にあふれています。しかし、この悲しみと絶望の極みの墓を覗き込むと、なんとそこはもぬけの殻だった。これは一体どういうことでしょうか。その様を最初に発見したマグダラのマリアは驚きあて、息を飲んだに違いありません。さらに彼女はこのことを他の人たちに伝えるために息せき切って走りました。これは私の勝手な想像ですが、当時ですね、子供ならいざ知らず、成人した女性が全速力で走るということは、そうめったにはなかったです。あるいはそんな姿を見られたら、人々はもしかしたら眉を潜めたかもしれない。女性の当時の立場や見られ方を想像するときに、そんなことを勝手ながら、裏を取ってませんが、想像するんです。ともあれ、息せき切って走ってきた彼女の姿に、ペトロたちは驚かされたはずです。びっくりして、やはり息を飲んで、どうしたことかと聞いたことにやっぱり驚いて、そして息せき切って墓へと走っていって、でこのように、もぬけの殻のお墓の場面にも、やはりその中心である空っぽの墓の静けさを真ん中にしながらではありますが、しかし周りでは次々と荒い息遣いが響いて、そんな場面です。そして、しかし、この時すでに神の子は復活しておられた。神は沈黙されたままではなく、あの十字架の苦しみを文字通りご自分のこととして味わい、今や新しい命の息吹を届ける方として、この世界の真ん中で確かに息を吸い吐いておられる方として、すでにその場におられた。ヨハネによる福音書はそのことを、続く箇所、マグダラのマリアとイエスとの再会の場面で描いております。そうです、歓喜の声、賛美の声ではなく、悲しみと絶望のうめきの吐息を吐くマリアのそばに、すでに復活のイエスは立っておられました。イザヤ書の語る陣痛の苦しい息遣いの中、荒れ果てたパレスチナのを新しい命にあふれる場とされる神の救いの技が、ここに成就した。ここに 実現したと福音書は語るのであります。翻って今もなお現実世界には戦争紛争はもちろんのこと、この神の作られた世界が壊され、不当に命が脅かされ奪われている現実があります。人間同士がそうしているんですから、その人間が破壊している他の命のことはもう例が数多あることでありましょう。その悲惨な事実を知れば知るほどに私たちは絶望的になります。例えば以前この場でもお話ししたことですけれど、自分の生まれ育ったシリアの町に毎日爆弾が落とされているという少年がインターネットに動画を配信し、あなたたちの無関心が僕たちを殺していると訴えていました。家族が、友達が昨日の爆撃で死んだ、その前には誰々が死んだ、廃墟同然の生まれ育った町を背景にそのように語る少年の姿に私たちは息を呑みます。うろたえおろおろし呼吸が浅くなってくるのを感じます。辛くなります。そして辛くなればなるほどに私たちは見て見ぬふりをしたくなります。そう、見て見ぬふりができてしまいます。私たちの生活には関係ないことだとはもうこのグローバルな世界の中言えないまでも、でも遠い遠い出来事、遠い遠い世界の出来事として私にはどうしようもないことですと言い訳をしたくなります。けれども聖書はイザヤ書は言うんです。死の果ての人々よ、声を上げよ、大きく息を吸え、神の息吹を吸って声を上げよ、絶望ではなく希望の歌声を起こそう、腹の底から響かせ人々と共鳴させよ。復活のイエスの場面も同じです。もぬけの殻のお墓への驚きと混乱と絶望の息遣いのただ中で、すでに復活の主は共におられるからです。そうです、主はこの問題だらけのままの現実によみがえられました。天地創造の神が作られた世界が再び命にあふれるようにと聖書の神は生みの苦しみを自ら味わい、神の子は殺される痛みをその身に負いながら今も激しく息を吸い吐いておられます。この神の息吹によって私たちは生かされているのだ、そう信ずるのが教会です。この神の息吹によってたとえ地の果てにいようとも私たちは神の息吹によって生かされている一員だと信じるのであります。希望の歌を高らかに歌い上げていこうではありませんか。そのような私たち一人一人の声がたとえ小さくてもその声がやがて小さなさざ波となり、それらが集められてうねりとなり、ついにはどよめきとなって世界中の命が歓喜の歌声を歌う世界につながっている、それが私たちの信ずる救いの姿ではないでしょうか。信じて復活の主の息吹を思い切りこの胸にこの体に吸い込み、そして分かち合っていく私たち教会でありましょう。これで本日のメッセージを終わりにします。お祈りをいたします。神様、あなたによって命与えられ復活の主によって思いも新たに生かされていることを信じます。どうか私たちをあなたの平和のために再び命の希望あふれる世界のためにお持ちください。共に歩んでくださる復活の主イエス・キリストの御名によってこの祈り御前にお捧げいたします。